それでは礼拝の備えの賛美歌を歌いましょう。322番です。ただいまより本日の礼拝を始めます。 時よ光を放て。あなたを照らす光は昇り、死の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。どうぞお助かりない方をお立ちいただきまして、正英539番を歌います。父なる神様、開校せず第二主日の礼拝をお見舞いに捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命を言葉を与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げます。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り、天に増します我らの地を、我が国は御国を来たらせたまえ、御心の天にのごとく地にもなさせたまえ、我らの必要かけを今日も与えたまえ、身と力と栄とは限りなく何時のものがなり。アーメン。口読文第36番、イザヤ書11章を口読いたします。口読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。エッサイの株より一つの名義で、その上に主の霊とどまらん。
これ聖書の霊、暴虐罪の
霊、死の霊、主を恐るの霊なり。
彼は主を恐るもので悲しみとなし、
また目見るところによりて裁きをなさず、
耳を聞くところによりて定めをなさず、
正義をもて貧しき者を裁き、その口の杖をもて国を打ち、
その口の息吹をもて悪しき人を殺すべし、
正義はその腰の帯となり、
主人はその身の帯となり、
狼は子羊と共に宿り、
今日は子羊と共に行くし、
子牛、おじし、肥えたる獣の共に降りて、小さきわらべに導かれ、熊の子と牛の子と共に牛、
父は牛の子と腹を喰らい、
血のみ子は毒蛇の洞に戯れ、
幼い子は共の牛の穴に入れ、
確定我が清き山のいずこにても、
そんなことなく破ることなら、
そは水の海を覆えるごとく、
地を主の父、地に見つめてはなりまい。
賛美歌332番を歌います。
Thank you.
しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。牧会祈祷を捧げます。 天に今します我らの神よ、我らの祈りを聞い届けてください。今この御堂に集いましたる者一人一人のうめき、痛み、そして祈りを聞き届けてください。過る一週間の健康を感謝いたします。あまりにも自己中心的なる生活をお許しください。また来たる週もあなたのお守りがありますように。もう間もなく神の一人子イエス・キリストの誕生の記念でありますクリスマスを迎え、神の意志が、イエスの生き様が、弱い者を励まし、病める者をいたわり、飢えたる者には食を、地には平和を、互いに隣人を愛することを、この地上に実現されますことを強く祈るものです。子供たちの安全が脅かされています。9月には奈良県伝道会において富雄事件を背景として子供の安全について話し合われ、祈りが合わされました。しかしまた同じような事件が起きています。もはや言葉は必要ないと考えます。我が神よ、どうぞこのようなことのないよう切に祈ります。病の方、高齢の方を覚えて、あなたがいつもそばにいてくださるようにお願いいたします。本日の説教者を強めてください。これらの祈りと感謝を主イエス・キリストの御名を通じて御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌2編の135番歌います。お差し支えない方はお立ちください。それでは聖書を朗読していただきます。聖書はエゼキエル書37章1節から14節、旧約聖書の1357ページです。聖書朗読の後、エンデー先生より復活から誕生への題で説教をいただきます。
いたします。主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に下ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らせた。見ると、谷の上には非常に多くの骨があり、また見ると、それらは華々しく枯れていた。その時、主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた。主なる神よ、あなたのみがご存知です。そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。 枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。私は命じられたように預言した。私が預言していると音がした。見よ、カタカタと音を立てて骨と骨とが近づいた。私が見ていると、見よ、それらの骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中には霊はなかった。主は私に言われた。霊に預言せよ、人の子よ、預言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。私は命ぜられたように預言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となった。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている。我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びると。それゆえ預言して彼らに語りなさい。主なる神はこう言われる。私はお前たちの墓を開く。我が民よ、私はお前たちを墓から引き上げ、イスラエルの地へ連れて行く。私が墓を開いてお前たちを墓から引き上げるとき、我が民よ、お前たちは私が主であることを知るようになる。また私がお前たちの中に霊を吹き込むと、お前たちは生きる。私はお前たちを自分の土地に住まわせる。その時お前たちは主である私がこれを語り行ったことを知るようになると、主は言われる。
アドベントの第2週、今年は珍しく25日が日曜日ですから、ろうそくが今もう2本立っているのに、4本立ったのにまだクリスマスが来ないじゃないかと、そういうことが近隣の牧師の中からも言われていましたけれども、もともと25日の前の日までということで4本、そして25日が普段は日曜日の前に、25日よりも前の日曜日を優先しているから、いつもは4本でクリスマスと思っています。しかし本来今回のように4本、そして最後に1本ということになるようです。さて、先週からルカによる福音書を少し離れて、そして旧約聖書から、少なくとも2500年以上前にメシア、救い主を待ち望む、そのユダヤの人々についてお話をさせていただいています。特に先週はユダヤの人たちが待ち望んでいたメシア、救い主はその支配していた支配者から解放するメシア、子供たちを約束の地に返してくださるメシア、また神様との関係を正しく取り持つ礼拝の場所である神殿を建て直すメシア、そして死んだ人々を生き返らせる復活のメシアであるということを先週お話ししました。今日も待ち望むそのユダヤの人々、そのユダヤの民のことが中心になっています。その中で特に生き返らせる復活のメシア、それを待っていたということについて考えてみたいと思うのです。どうしてイースターでないのに復活なのかと思われる方がいらっしゃるかもしれません。2週間ほど前に関谷先生がその説教の中で少し取り上げられていましたように、キリスト教はもともと誕生ということよりも復活ということに重きを置いていました。復活からその信仰が始まっているのです。しかし、この日本ではクリスマスの習慣、クリスマスにプレゼントをやり取りする習慣、 クリスマスイブに、一緒にデートをして、そのプレゼントをロマンチックな中渡し合う、そういう、まあ、おかしな風習というか、そういうものは日本にすっかり定着したように思うのです。しかし復活のこととなると、ああだからこれで、これだからキリスト教はよくわからないと、そういう声が聞こえてきます。しかしクリスマスの本当の意味、神の御子イエス・キリストがこの世に来た、そのことの意味を本当に知ろうと思えば、それは当時の人々が持っていた復活に対する思想、復活をどれほど当時の人たちが待ち望んでいたのか、そのことについて理解をすることが大事なのではないかと思い、今日は復活の箇所を持ってきました。聖書の箇所を読んでいく前に、エゼキエル書という、まあ、あまり私にとっては正直馴染んでいるとは言い難い聖書について少し説明をさせていただき、そしてその後イスラエルで見てきた少しこのエゼキエル書にまつわるお話を紹介したいと思います。私たちの教会が一つのテーマとしているこの川の流れるところ、この聖書の箇所が実はエゼキエル書の中に書かれています。この川の流れるところでは、すべてのものが生き返る。聖なる神殿から流れるその川の流れによって、死んでいたものまで生き返る。そのテーマとなっている言葉がエゼキエル書に書かれています。エゼキエル書という預言者は、先週紹介しましたイザヤ書の中間部分、第二イザヤと呼ばれるバビロンに捕囚として、奴隷として、主だった人々が連れて行かれる中、今の旧約聖書の基礎の部分が編纂されたその時期。また、預言者エレミアと同じ時代に活躍した預言者だと考えられています。紀元前の597年、第一次バビロン捕囚と呼ばれる捕囚の時に、当時の王様、民の指導者とともにエゼキエルもまたバビロンに連行されます。今のイラクの周辺のところです。そこに連れて行かれ、そして捕囚の5年後にバビロンの地で預言者として証明を受けます。そしてその頃、エルサレムがこれから滅亡するという神様の言葉を民に伝えていきます。しかしその5年後、本当にエルサレムがバビロンによって完全に陥落してしまった後、絶望の中にいた捕囚の民に向かって、今度はイスラエルが必ず復興するんだと、必ず蘇りの力を得ることができるんだという、その預言についてエゼキエルは語り始めます。エゼキエルが示した幻、そこには新しい神殿が建てられ、そして失った土地が回復される。その幻の中で特に大切なのが、先ほど読みました聖書に書かれた骨が生き返るというこの幻です。死んだ人たちが集まっているその谷のところに、神様の霊がその骨を集め、そしてその骨に神様の息が吹き込まれた時に生き返る。つまり死んでいた人たちが復活するというこの幻をエゼキエルは民に語り始めます。そしてもう一つ、今紹介しましたように、この川の流れるところ、すなわち新しい神殿から流れる水が川となって、約束の地であったカナンの土地が潤される。そして川の両岸には果樹が実をたわわに実らせる。そしてイスラエルの土地を民が再び受け継ぐ。この幻をエゼキエルは民に伝え、そして多くの捕囚の民がこの幻によって枯れた骨が生き返る神様の息を受け取ることができる。そしてまた神殿が 新しくなり、そこから流れる川によって私たちは新しい命を受けることができる。この二つの幻によって当時の人たちは聖書の編纂をし、またこの後元の土地に帰るためのそのもといを成し築き上げていきます。この川の流れるところ、そして枯れた骨が生き返るということにまつわる二つの話を紹介したいと思うのです。先日から紹介していますイスラエルの旅行にの時に、ちょうどこの二つの幻に関わる箇所に行ってくることができました。少し、まあ、そのスライドと、を紹介しながら、お話をしていきたいと思います。この川の流れるところはどんな川なのか。私は高野原教会に来て、数ヶ月が経った時に、これがその川ですよ、と教えられて、これがその川ですか?と驚いたのは、右京の団地の中をちょぼちょぼと流れている人工的な川でした。正直がっかりして、なんだこの川かという思いがしました。しかしその川は、まあ、確かに流れている、まあ、その川といえば川だという川でした。そしてエゼキエル書に書かれている川、これはどういう川だったのか。この川の流れるところの元井となった川はどんな川だったのか。このスライドは、現在のイスラエルの北の端のゴラン高原というところにある、ヨルダン川の源流、3つの、源流があると言われていますが、その中の一つ、バニアス、聖書の中ではピリポ・カイザリアというふうに呼ばれた、ところの水です。とても綺麗な水です。次のスライドお願いします。そこが見える。まあ、日本の川を見慣れている人にとっては別に何ということのない川ですが、しかし砂漠の中で住む民にとって、またせっかくある海が塩の湖である、その民にとってそこが見えるこの清流というのはとても大切な清流でした。少し外れますけれども、現在のイスラエルがゴラン高原を守りたいというその一つの大切な原因がここの川にあります。もしこの川に毒を流されることがあったとすれば、イスラエルの民を養っているガリラ湖の水がすべて汚染されてしまう。そのこともあってここを人々は守りたいというその思いがあるようです。また日本から自衛隊が行っているその車もそこで見ることができました。次のスライドに行きましょう。そしてバニアスとそのガリラヤ湖の中間のところにある、これはヨルダン川です。噂通りというか、あまり先ほどの清流とは違って、まあ濁った少し緑色のした川です。でもこの川もしっかりと流れていました。この川には橋がかかっていました。これは数十年前にヨルダンとそしてイスラエルの国境となっていたところです。川幅はそんなに、次のスライドね、川幅はそんなに広くなくて、ちょうどこの街道の端からこちらの端までそれぐらいの川、橋もゆっくり歩いても15秒か20秒ぐらいで渡れるような、そのような、まあ、隣と近接していたその川幅の狭い川、これがヨルダン川です。それからもっとガリラヤ湖からまた南に下って、現在北と南に分かれている視界の北側の中央にエンゲディというオアシスの町があります。エゼキエルの頃から、また、イエスが生きた頃にもすでに、この辺りは、オアシスの、町であったようです。そんなに豊かな、日本のように豊かな森というわけではありませんが、木が生えています。 そしてここにはダビデの滝と呼ばれる滝がありました。どこに川が流れてるんだというふうに思われるかもしれません。少し大きくして、ものすごく肉眼ではほとんど見えなかったのですけれども、ちょうどこの下の草のあたりの真ん中のあたりにほんの少しだけ水が流れているところがお分かりになるでしょうか。ダビデの滝というともっとたくさん流れていると思っていたんですが、ちょうど雨季と乾季の終わりで、これから雨季に始まる時期であったからということもあったと思うんですが、水がほとんど見えない。しかしここの水は枯れることなく流れているということでした。そして聖書、先ほど賛美歌で歌いました、谷川の鹿が水を慕うと書かれていたように、角の長いまっすぐな鹿がそこにはいました。で、私は谷川の鹿が水を慕うというと、奈良の公園の中の鹿が川沿いにという、そういうイメージを持っていたのです。しかしここでは本当に水の乏しい、そしてまた水があっても塩の水が飲めない、その水のそばで雨季にだけ流れる川がほとんどの中で、エゼキエルはすべてのものが生き返る川の流れ、それが必ずユダヤの民に与えられる、そのことを予言しています。これがこの川の流れるところにまつわるお話。そしてエンゲディと呼ばれる聖書の中にも記述されている箇所の話です。もう一つ、今度は先ほど聖書を読みました枯れた骨に関するお話を紹介したいと思うのです。次お願いします。これはその先ほど紹介したエンゲディをさらに南に下り、視界の北と南に分かれているあたりにマサダと呼ばれる天然の要塞がある、その話です。映画にもなりましたけれども、マサダという要塞で、この要塞はイエスが生まれた頃、ベツレヘムとその周辺の2歳以下の子供たちを殺せと命じた悪名高いヘロデ大王が、自分がもし地位を追われることがあった場合に逃れることができるようにと、これまでに立っていた要塞をさらに強固なものにし、またそこに数年間分の食料を備蓄し、またサウナなどの設備を作り、要塞の機能に加えて神殿としての機能を加えました。ヘロデ大王自身は自分が逃れるという当初の目的を果たすことなく亡くなってしまいます。しかしイエスが亡くなった後、だいたい35年ほど経った頃に、ちょうどマルコによる福音書が編纂されたと考えられる頃に、当時の支配者であったローマ帝国によってユダヤ人が徹底的な迫害を受けた時期、その時に熱心党と呼ばれる人たちがその家族とともにこのマサダの要塞に立てこもりました。このマサダの要塞は高さが視界の湖面より約400メートルあります。次のスライド。しかも登る道は当時蛇の道と呼ばれるほど険しい道だけしかありませんでした。それ以外は本当にこの写真のようにまさに断崖絶壁、その絶壁の上にある天然の要塞でありました。ちょうど兵隊が見張りをする窓から視界を見下ろしているところですが、本当にかなりの標高差があります。ゴツゴツした岩の塊ですけれども、この要塞の中で人々は約3年間自分たちの10倍にあたる兵士が囲んでいた。その中で3年間ここに立てこもって戦います。この要塞の中で 現在でも年間の総量が50ミリという視界の中にあって、水を何とか求め、貯めるという工夫がなされていました。そして、ここでは、ユダヤの人たちが今でもたくさん訪れ、ノーモアマサダというスローガンを掲げているそうです。約1000人の熱心党の人たちと家族、その多くはイエスが活動したガリラヤの人たちでした。その人たちが8000とも1万とも言われたローマの軍勢を相手に3年間立ちこもったのです。立てこもったのです。そしてローマ軍に捕まって捕虜となること、また女性たちが凌辱されることを生き恥をさらすことだとして、当時のリーダーは全員で自害すべしと説得して、二人の婦人と五人の子供以外全員が自害してしまった場所でもあります。今スライドに映されていますように、10枚の石のかけら、これで人々が名前やニックネームを書き、そしてくじを作ったそうです。960人残ったその中の10名を選び、そして残りの950名を殺す役割をする人を選んだそうです。そして最後にこの選ばれた10名が残り、また10名の中から1人を選んで、その1人が9名を殺し、最後に自分も自害する。とても悲しいこの話は、もともとガリラヤでローマ軍と戦っていたヨセフスというユダヤの人が書き残しています。この話を聞き、呆然と歩いていると、次のスライド。このスライドにある、羊皮紙が目に留まりました。これは現地のガイドの方の説明によりますと、マサダで最後まで立てこもった人々が礼拝をしていた礼拝所の隣の部屋、そこにはゲニザと呼ばれる部屋、これは聖なるものや聖書、神様に関連するものをたとえよくわからなくても捨てずに置いておく、その倉庫であります。エジプトにも大きなゲニザがあり、その中からたくさんの貴重な資料が出てきたという説もありますが、そのゲニザと呼ばれる倉庫の中からたった一辺の聖書が出てきたそうです。それが今日読みましたエゼキエル書の枯れた骨が復活するその聖書の箇所であったということです。他の箇所は明らかに捨てられたか焼かれたかしたのではないかと思えるほど、この聖書の箇所だけが大切に残されていたそうです。現在に置いておく、その倉庫の中に置いていく聖書は、復活のメシアが来た時に読む聖書の箇所である。そしてまた、マサダの人たちは、この枯れた骨が復活する、神様の息を受けた人々、死んでいてもう全く力を失った、その人たちが生き返るという、この聖書の箇所に希望を託して、死んでいったのではないでしょうか。マサダの話、またこの自然の中で見た話、あまりにも劇的すぎてしばらく言葉が出ませんでした。集団で自害するという発想には正直心地よいものを感じませんでした。しかしイエスが生きた頃にほぼ時を同じくしたユダヤの熱心党と呼ばれる人たちの中に、イエスの弟子の中にも熱心党の人がいました。その人々の中に復活のメシアを強烈に待ち望んでいた、その人たちがいた。周りには潮の海、そして荒れた地と砂漠の中で人々は復活のメシアを待望したのです。マサダの人たちが選んだ聖書の中には、枯 枯れた骨が復活する。そしてイエス主の息を受けた人々が生き返り、もともといた土地に帰ることができる。復活の信仰の大切な源流がここに流れていると思うのです。イエスが誕生する頃、そしてイエスが死んだ直後、当時の人々が待ち望んだ復活のメシア、枯れた骨、水がなく生き返る力や希望を全く失ってしまった民にとって希望の光が誕生した。その誕生の裏にはこの強力な復活信仰があったのように思うのです。私たちが待つ神の子イエスの誕生、世間で祝われているクリスマスはとても明るく楽しい雰囲気が醸し出されています。しかしイエスが生まれる頃、またそのイエスの誕生を伝えようとした多くの民、そしてイエスの誕生をメシアの民とせずに、今なおメシアを待ち望んでいるユダヤの多くの人たちの悲しみ、絶望が込められています。そしてまたその中でこそ2500年の時を超え、またイスラエルと日本との空間を超えて、今を生きる私たちにとってもこの復活からやってくるメシアの誕生を待ち望む、このことの意味がしっかりと私たちに表されてくるのではないかと思うのです。歴史に目を向け、そしてまた空間の違いに目を向け、しかし変わらぬ川の流れのように私たちの底に流れる神様のその信仰の力を信じつつ、また絶望の中から復活のメシアを待ち望んだ私たちの先代の人たちのその信仰に思いを馳せながら、これからの日々を備えてまいりたいと思うのです。お祈りをします。神様、エゼキエルは保守の民となり、絶望していた人々に対してその幻を語りました。主の神殿から流れるその川によって人々は生き返り、また枯れた骨となった人々もあなたの息を受け取ることによって、吹き込まれることによって生き返ることができる、その信仰です。そのことがイエスの時代にも、またその後の時代にも語り継がれ、また読み継がれてきました。とか私たちが御子イエスキリストの誕生の時、そのメシア、救い主を待望した人々のその熱意、その祈り、どうか私たちがもう一度思いを馳せることができますように。そして絶望の中、暗闇の中、苦しみの中にあなたによる光が備えられた、そのことを実感して歩むことができますように、どうかこの備えの時をあなたが守り導いてください。この祈りを、集まりました皆さんお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それではお立ちいただきまして、賛美歌97番を歌います。
これで
どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
天のお父様、雨が降っている寒い日曜日ではありますけれども、こうして兄弟姉妹と共に集うことができまして感謝いたします。今日はエゼキエル書を通してイエス様の復活の待望の裏の暗い厳しいそして強烈なあなたを待ち望むお話を聞きました。どうか楽しいだけのクリスマスではなく、あなたに対する待望するクリスマスとなりますように、このアドベント静かに待ち続けることができますようにお願いいたします。今捧げましたもの、どうかあなたのご用のためにお使いください。この祈り、主イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。それでは牧会報告の前にグリーティングをお願いします。隣近所の人とご挨拶をお願いしたいと思います。では週報を開けていただきまして、牧会報告をさせていただきます。本日の集会ですが、聖歌隊の練習、それから12月定例役員会ということになっています。今週の集会、7日晩祷会、ひまわりグループは8日木曜日、街道清掃日は10日婦人会の方々、ハンドベル練習が10日土曜日。遠藤牧師の予定ですが、8日の木曜日が午後が面会日となっております。自習私立12月11日、対抗説第3私立、礼拝は10時30分より行われます。覚えてご出席お願いいたします。礼拝のこの集会、ここはちょっと間違っておりまして、次のページ、横の方に行きまして、集会行事の予定となっていますが、30周年記念誌編集委員会が12月11日、これが礼拝後の集会です。それから教会学校教師会、同じく礼拝後の、来週の礼拝後の礼会となっております。その次、婦人会青年会ハンドベルクワイア演奏は12月14日水曜日、高野原中央病院で行われます。どうその他項目につきましてはお読みいただきたいと思います。 それじゃあ遠藤先生。
個人消息ですが、山崎千代子さんが先日、ご自宅で、少しこけてしまって、大腿骨の骨を骨折されました。で、2日ほど前に手術が無事終わり、昨日訪問してまいりました。で、手術は無事成功して、そしてもう次の日からリハビリテーション、リハビリテーションをしないと動けなくなるということで、リハビリテーションが始まっています。で、大体2ヶ月ほどかかるので、残念だけれども礼拝に参加することはできないと。で、皆様によろしくお伝えくださいということでした。ただ、足の痛みはあると思うんですが、精神的にはとても元気で、そして、お見舞いの方はご遠慮いただきたいということで、私が、代表してまいりますけれども、その皆さんに、お祈りをお願いしたいと思います。山崎さんとまた、2ヶ月後に共に礼拝することを、共に祈り待ちたいと思います。よろしくお願いします。
それはよろしければお立ちいただきまして、正英541番を歌います。土地祝祷構想をもって礼拝を終わります。
父御子御霊の御御時は似たえせず見栄えあれ見栄えあれ。アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました、回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. はい、ではそろそろいたしましょうか。今日はちょっと見えないので見えなかった。久しく待つ人、それから賛美歌の記念の部分をちょっとやりますので、みんなあるかな？楽譜ございますか？2編の方も持っておいてください。じゃあまずね、あの2編の56番の手話その上から、それから行ってみましょう。それをして、親しくして、2編のやり方を覚えてください。2編の、ここに。あ、今日の歌いました。 心優しき主に従い、くびきを置いて共に歩め、安しと幸を与えたまま、とこしえに。というね、あの、ことです。これは自分の副拍子ですから、あの、割と、あの、なんていうか、1、2、3、4、5、6みたいにして、もう、あの、大きな2拍子でね、あの、いくだけでガーッとね、やってまいりましょう。それでは、ちょっとパートでね、分かれていきますが、今日はソプラノお一人ですが、いかがですか？よろしいですか？じゃあ、あの、ソプラノは、あの、そうですね、じゃあ、後からね、お願いします。
Thank you.
それならちょっとね、断水だけでね、言ってみましょう。あの、なんところが今の愛の幕場のところ、それから強く優しくのところね、あの、一音になりますので、そこしっかりね、あの、声合わせますよね。じゃあ、断水だけお願いいたします。4、5。